Quick presents
ESG Frontline
ESG フロントライン E 環境 S 社会 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者 ESG 開示評価向上投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン。はじめの1ヶ月無料。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。日経電子版、はじめの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。前回は村田製作所がグループで共有する価値観やマテリアリティについてお伺いしました。今回は対応が進んでいる気候変動対策等について詳しくお伺いしてまいります。ご出演は村田製作所ファシリティ部気候変動対策課シニアマネージャーの勝間敦史さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。気候変動対策の強化は、村田製作所のマテリアリティの一つに掲げられています。特に取り組みを強化されている分野だというふうに受け止めております。昨年2024年9月には、再生可能エネルギー 100% 使用の達成目標時期を、2050年から2035年ですが、15年前出しをされたということで、あと新たにカーボンニュートラルの目標も設定をされています。消費電力の再エネ化はいつ頃からまたどのように進められてきたんでしょうか？
はい。初めて再生可能エネルギーを導入したのは2012年になります。本社にオンサイトの太陽光発電システムを導入しました。その後もですね、国内外でオンサイトの太陽光、そしてオフサイトの PPA 契約、再生可能エネルギーの電力メニュー、商社の調達など、幅広く再エネの調達っていうのを広げていきました。再生可能エネルギーが導入が加速したのは大体2020年頃になります。この2020年って言いますのは、弊社が村田製作所グループとして電力の再エネ 100% これを目指す国際イニシアチブである RE100 に加盟した年です。その翌年の2021年には金津村田製作所が村田グループ初の再生可能エネルギー 100% 拠点になっています。その翌年にはフィリピン工場、海外初の再エネ 100% の弊社の工場になっています。そして現在では国内外で約6拠点が再生可能エネルギー 100% の工場になっていまして、現在弊社の再エネ率としましては約4割まで上がってきました。
統合型再エネ制御ソリューションエフィノスというものがあるとお伺いしたいんですけど、はい、詳しくお伺いできますでしょうか？
はい、はい。先ほど申し上げた金津村田製作所をはじめ、多くの拠点でこのシステムを導入しています。このシステムと言いますのは、発電予測、そして消費電力予測、これに基づいて、太陽光、蓄電池、これを制御して再エネを最大限活用するソリューション、自社開発のシステムになります。主なメリットは2つありまして、1つ目は再エネ率の向上。例えば、工場の非稼働日、発電した再エネが余る時間帯などは、電池に貯めて、そして、発電では不足する時間帯で、その電池から電気を放出するということで、再エネを余すことなく使うことができます。二つ目は、経済性の効果でして、ピークカットを行うことで、契約電力を下げることができます。このような効果で、社内で導入を進めてきましたが、昨年からは社外への導入っていうのも進めています。
あ、じゃあこれは社内にとどまらず社外にもこれをいただけるということですね。
そうですね、はい、はい。
気候変動対策は取引先を含めてこうサプライチェーン全体で取り組む必要があるものです。はい、こう仕入れ先を含めたこの環境負荷の低減の取り組みはどのように行われているんでしょうか。
まず大前提としまして、まあ、弊社の GHG 排出量から説明させていただきますと、スコープ1、2、これで全体の約2割、そしてスコープ3で残りの8割と。で、さらにそのスコープ3の中でも、購入した製品、サービス、このカテゴリー1と呼ばれる GHG 排出が、このスコープ3の6割を占めます。ですので、購入した製品、サービス由来の GHG を削減するということが、弊社の課題になっています。そして、その、仕入れ先様、に、ご協力いただかないと購入した製品サービスの GHG っていうのは減らないんですけれど、まあ、弊社が取り組みをしている内容としましては、まあ、仕入れ先様への説明会っていうものを、開催しています。これは昨年度も開催していまして、約250社以上のサプライヤー様が参加してくださいました。まあ、この中では、弊社の取り組みの目標だったり、実際の取り組み内容っていうのを説明して、まあ、弊社に協力のお願いをするというふうな、内容になっています。また、それだけではなくて、サプライヤー様を訪問して、ワンオンワンで対話をするということも、進めています。まあ、この中では弊社の取り組みや目標などの説明だけではなくて、サプライヤー様の、GHG の算定の状況だったり、取り組み状況、困りごとなどを、伺う場に、なっています。なので、この対話の中で、困りごと、課題などを聞きまして、まあ、弊社がこれまで経験したことのある、内容でしたら、こういうふうに解決できますよだったりとか、そういった話をしながら、また弊社の技術も活かして、協力し合って、まあ、脱炭素を進めていければな、というふうに考えています。これが、サプライヤー様との、内容になるんですが、その他も、物流会社様だったりとか、まあ、パートナーの方と、まあ、連携して脱炭素を進めていまして、まあ、例えば物流で言いますと、モーダルシフトだったり、積載率の効率化などを、連携して進めているものになります。
はい、昨年ですね、2024年9月に新たに設定されたカーボンニュートラルの目標というのはどのようなものなんでしょうか。
はい。はい、自社の排出であるスコープ1、2、こちらに関しては2040年にカーボンニュートラル。そして、サプライチェーン含めたスコープ3。こちらは2050年にカーボンニュートラルという目標になります。
この関連で2020年3月に発表されましたカーボンクレジットソースファンドへの投資もその一環と考えてよろしいですか。
私たちのカーボンニュートラルの目標達成には貢献するものというふうに考えています。ただですね、弊社の基本的な考え方としましては、まずは省エネ、そして再エネ。そして先ほどご説明させていただいたような、サプライヤー様だったり、パートナー様と連携した、まあ、実質的な自助努力での GHG 削減っていうものを、進めていくのは基本方針になってます。ただ、そのような取り組みを進めても、どうしても残ってしまう GHG、CO2 排出っていうのはあるかなというふうに考えています。ですので、まずカーボンニュートラルの目標を達成する際に残った部分は、まあ、その時に国際的に認められる手法でオフセットするということは必要になってくるかなというふうに考えています。で、このファンドから得られるカーボンクレジットはですね、まあ、品質のいい、信頼性の高いものが得られるかなというふうに考えていますので、その時に活用したいというふうに考えて、今回投資、出資をしております。
こうした各種の取り組みの成果なんですが、環境分野で国際的な NGO の団体 CDP ですね。こちらの気候変動調査で最高評価 A リストに選定をされました。社外からも高く評価されているということですね。
ありがとうございます。2021年にですね、CDP クライメートで初めて A リストを選定していただいています。それからリーダーシップレベルの評価を継続していただいているものになります。評価いただいているところ、まあ、私たちが考えているところはですね、取り組みを評価していただいていると思っていまして、例えばスコープ1、2で言いますと、まあ、継続して排出量を減らしています。例えば取り組みとしては、省エネルギーの取り組み。これは年間で件数にして約400件から600件の取り組みを毎年行っていまして、CO2 排出量に換算して約5万トンを毎年省エネの取り組みを進めています。また再エネに関しましても、オンサイトであったり、オフサイトでフィジカル PPA、バーチャル PPA、そして、まあ、再エネ証書の調達、再エネ電力契約など、まあ、幅広く実施をして、まあ、スコープ1、2を下げてきました。またスコープ3の取り組みに関してはですね、まあ、先ほど申し上げました、 サプライヤー様、物流会社様、パートナー様との協力により削減もしていますし、まあ、付け加えるならば、弊社の取り組みとして、そうやってサプライヤー様と対話をしてですね、まあ、実際のサプライヤー様の生のデータをいただいて、一次データの比率を高めているというのが、まあ、弊社の取り組みであるかなというふうに考えています。また、その他にイニシアチブへの対応っていうのも進めていまして、はじめにご紹介させていただいた RE100、で、SBT に基づく目標設定、また TCFD に基づく情報開示などを進めています。また、一社ではなかなか取り組みができないものっていうのもやはりありまして、まあ、業界団体であったり、まあ、気候変動対策に積極的な会社が集まっている JCLP という団体、まあ、こちらを通じた政策提言というのも行っており、まあ、これらが評価されているのかなというふうに考えています。
は
い、
こうした気候変動対策というのはどうしてもこうコスト先行になる面はあると思っています。この成長戦略とのバランスという意味ではどのように対応されているんでしょうか。
はい。ここは非常に難しいところではあるんですが、はい、弊社の中期方針の中でですね、キャピタルアロケーション方針というものを出しています。この中で、まあ、どの分野にどれだけのお金を投資、まあ、使っていくのかっていうのは明確にされていまして、この環境投資っていうのも戦略投資の中の一つに入ってまして、どれぐらい使うということが明確にされています。また投資に関しては、インターナルカーボンプライシング制度というものを入れていますので、まあ、それを入れた上で、投資判断というものを進めています。考え方としましては、足元だけではなくて、まあ、将来、まあ、長期目線でメリットがあるかどうかっていうのを考えるというのが、弊社の考え方になっています。例えば、省エネで言いますと、まあ、省エネをすることで、まあ、エネルギーコストは、将来的にも下がりますし、一丁目一番地で進めていくというのが方針になります。また、再エネに関しても、足元では高いものっていうのはどうしてもあるんですが、まあ、長期で考えて、エネルギーコスト、環境価値のコストが、まあ、市場の価値がどうなっていくのかだったりとか、そういうようなものを検討しながら、複数のやり方、例えば PPA、電力契約だったりとか、まあ、太陽光、風力だったり、まあ、そういったものを分散しながら進めていくというふうなことでバランスを取りながら進めているというのが戦略になります。またこういった環境の取り組みを進めていくことが、将来的にも、まあ、環境、まあ、企業価値の向上というものにつながっていくというふうに考えています。
ありがとうございます。最後に勝間さんにとって村田製作所らしさっていうのはどのようにお考えでしょうか。
はい。技術力で課題を解決する。まあ、こういうところが村田製作所らしさかなというふうに考えています。気候変動対策、脱炭素の文脈でとっても、自社の技術を活かして進めていることが、多くあります。例えば、まあ、生産のプロセスの、まあ、設備。これも、まあ、弊社では自前で作って、その設備を使って製品を作っています。ですので、まあ、他社から買ってくる生産設備よりも、省エネ性能の高い生産設備を使えています。また、再燃に関しても、冒頭お話しさせていただいたエフィノスのように、自社の課題を解決するために自社の技術でそのソリューションを作る。そういった取り組みで自社の脱炭素を進めています。今後はそういった取り組みできたソリューションというのを対外的にも広めていき、そして社会全体の脱炭素に貢献したいというふうに考えていますし、自前の技術だけにこだわらず、ステークホルダーの皆様と競争して、そして、イノベーションを起こして、脱炭素につながっていくように、取り組みを進めたいというふうに考えています。
ありがとうございます。本日のお話は、村田製作所ファシリティ部、気候変動対策課シニアマネージャーの、勝間敦史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組は、クイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。